暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回のテーマは二戸のお伊勢参りについてということで、今日はスタジオにこの方にお越しいただきました。それではまずは自己紹介お願いいたします。
はい、二戸市教育委員会障害学習課市史編纂室に勤めております木月沢と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。木月沢さんは昨年度も出演していただきましたよね。
はい、確か1年ほど前ですね。
そうですね、はい、今年度も、よろしくお願いいたします。ということで今回のテーマが二戸のお伊勢参りについてということなんですけれども、そもそもこのお伊勢参りとはどういったものなのか教えてください。
はい、ご存知だと思うんですけども、三重県にある伊勢神宮をお参りすることです。で、伊勢神宮は神社の中の神社ということで、日本の神社の中では最高位にランクされている神社です。正式名称はそのものずばり神宮です。で、他の神宮と区別するために通称で伊勢神宮と呼ばれています。で、他の神宮と区別すると言いましたけども、神宮を名乗れるのは全国で8万8000もある神社の中で24しかありません。例えば明治神宮とか熱田神宮、平安神宮などですね。その中のトップということですから、いかにすごいかが分かります。で、伊勢神宮には天照大神という神様が祀られています。当時は一生に一度はお伊勢参りと言われるほど、一般庶民にとってはお伊勢参りは憧れの一大イベントでした。
なるほど。確かにやっぱりこのお伊勢参りって聞くと、その三重県の伊勢神宮をすぐ思い浮かべるなっていうところですね。
そうですね。
そっか、当時はもう本当一大イベントだったんですね。伊勢まではどのようにして行っていたのですか？
はい、当時はもちろん電車も車もありませんので、伊勢まで行くには徒歩に頼るしか方法はありませんでした。馬があるじゃないかと思う人もあるかもしれませんが、当時は馬は農耕用は別にしてお侍さんしか乗ってはいけなかったので、長い旅を馬に乗っていくということは一般庶民はできなかったようです。で、宿場から宿場までをつないで歩いていくわけですけれども、1日平均30キロから40キロのペースで歩いていました。伊勢までは1000キロ以上もあります。で、福岡高校の応援団も球場まで歩いていって話題になりますけども、極端な話それを毎日やっているようなもんですね。いずれにしても昔の人の見客には驚かされます。で、往復3ヶ月もかかる長旅ですので、途中でいろいろな災難にあったりすることもよくあることなので、出発の時は家族親類と水杯をしていくほど覚悟のいる旅だったということです。
かなり過酷な旅 なんですね。
そうですね。
そして今のお話の最後に水杯という言葉が出てきましたが、はい、この水杯とは一体どういったものになるのでしょうか？
はい、水杯っていうのは、生きて帰れるかどうかわからないというような時に酒の代わりに水を杯についで飲み交わすことです。実際当時福岡村の猿松という人がお伊勢参りに行く途中仙台寮で病死したという記録が雑書という古い南部藩の記録文書に残っています。
はい、ということで、まあ、この出かける前には水杯を交わしていたということで、はい、このお伊勢参りなんですけれども、はい、いつ頃から始まったんですか？
はい、まあ、集団でお参りするという現象は1300年代室町時代の頃から近畿地方中心にちらほらと見え始めて、1500年代にはその人数がかなり増えてきました。そして江戸時代になると面白いことが起こります。おかげ参りもしくは抜け参りという言われた現象です。
はい、江戸時代にこのおかげ参り抜け参りと言われた現象が起こったということなんですけれども、はい、ちょっと私これ初めて聞きまして、はい、このおかげ参りそして抜け参り、はい、どういったものなのでしょうか？
はい、まあ、もともとは旅行の自由がなかったのですが、お伊勢参りに関しては徐々に許されるようになっていって、江戸時代になるとものすごい人数の参詣者が伊勢に押し寄せるようになりました。まあ、特に大きな規模のものがおよそ60年周期で3回ほど発生したと言われています。で、文政13年にはお参りした人が472万人、まあ、一説には500万人を超えたとも言われています。このような集団参詣のことをおかげ参りとか抜け参りと呼びました。で、奉公人などが主人に無断で参加したり、子供が親に無断で参加したりということが起きました。で、お金を持たなくてもお伊勢参りということで、沿道の人たちから食べ物などの施しを受けて旅をすることができたということです。これがおかげ参りとか抜け参りと呼ばれるゆえんです。皆さんのおかげでお参りができるおかげ参り、あるいは職場とか家を抜ける抜け参りというような意味です。で、無一文の子供がおかげ参りにフラッと参加して帰った時にはお金を持っていたという話も伝わっています。また途中にある町松坂では、自分の家から道路を横切って向かいの家に行くこともできないほど道が参詣者であふれ返ったといいます。またグループごとに出身地や参加者名を書いたのぼりを立てて、おかげでさ、抜けたとさといった囃子言葉を発しながら練り歩いたので大変にぎやかだったということです。それからおかげ参りにはこれを持っていけばとっても役に立つという便利なアイテムがありました。
はい、なかなかちょっと面白い感じの、
ね、
うん、お参りだったんですね。便利なアイテムとは何ですか？
それは秘釈です。コップに長い棒がくっついたような形の秘釈ですね。で、秘釈はただいまお伊勢参りの真っ最中ですよという目印のような役割を果たしていて、それを持っていれば道中あちこちで施業を受けることができたのです。
そうだったんですね。秘釈、はい、がその役割を果たしていたんですね。はい、まあ、その施業を受けるとはどういうことになるのでしょうか？
はい、施業を受けるというのは施しを受けるということで、食べ物とかお金を恵んでもらえたり、時には止めてもらえたりすることです。施しを受けるというとなんだか乞食のような惨めなイメージが少しあるかもしれませんが、実は全くそういうことはなくて、むしろ施業する側も参拝者を助けることは徳を積む行為と考えられていたため、沿道の人たちは無理のない範囲で積極的に協力していたということです。まさに皆さんのおかげということでおかげ参りです。それからおかげ犬という話もあります。
はい、なるほど。まあ、こうやって、まあ、お互いにメリットはあったっていうことなんですね。
そうですね。
はい、おかげ犬とは何ですか？
はい、おかげ参りのブームの中でも体が弱いなどの事情があって伊勢まで行けない人もいました。そういう人は知り合いに自分の愛犬を託して自分の代わりにお参りをしてもらうというスタイルをとっていたようです。その後付き人もいないのに犬が単独でお参りしたという話が各地域に伝わりました。で、その犬は沿道の住民や参拝人からおにぎりなどをもらって伊勢神宮の外宮に行って手洗い場で水を飲んで本宮前の広場で伏せをして本当に礼拝拝礼するかのような格好をしたと言われています。それを見た宮司さんたちはその犬にお札をつけて話してあげたそうです。ちょっと信じられないような話ですが、その後この話が伝わると誰が見ても分かるように一筆お参りをすることが書かれたものとお金を入れた袋を首にくくりつけて犬を単独でお伊勢に送り出すのが習わしとなりました。
あ、そうなんですね。
で、お金を奪われる心配はないのかなと思いますが、 当時の江戸時代の人々は信仰心が厚く、伊勢神宮までの長い道のりを懸命に歩く犬をサポートし、寝床やご飯を与えることは徳を積むことと考えていたので、犬もそれに応えてと言っていいかどうかは分かりませんが、とにかく犬的にも一生懸命に歩いて伊勢神宮に到着した後はしっかりお札をもらって、また帰りの人々に助けてもらいながら主人のもとへ帰っていったということです。どうでしょう、信じられますか。
いやー、なかなか、ね、ちょっと信じがたいような気もしますけど、で、ね、でも、ね、あの、まあ、これが本当だったらすごく、なんか面白いお話だな、ね、って思いましたね。
で、まあ、数あるおかげ犬の中でももちろん失敗もあるとは思うんですけども、歌川広重の浮世絵の中にも現実に首に袋をつけられたおかげ犬が描かれていますので、その存在は当時広く知られていることだったと思います。で、まあ、このように話が残っていること自体、江戸時代という時代は人々の信仰心も厚く治安も良く、当時世界でもこのような素晴らしい国はなかったのではないかなと勝手に想像しています。まあ、今日本はあの治安の良い国として評価されていますが、それはまあ一朝一夕にできるものではなくて、ちゃんと歴史と伝統があってできていることなのかなと思ったりしています。
あ、なるほど、確かにそうかもしれないですね。なるほど、ということで、まあ、このおかげ犬というお話結構面白いなと思いながら聞いていました。ね、こういったお話もあるんですね。
そうですね。
ということで、ここまで、まあ、お伊勢参りについてのお話たっぷり聞いていきました。まだまだお話を聞いていきたいところなんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半まずは二戸からのお伊勢参りについてということでお話聞いていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
子供が熱を出してしまったのですが、どうしても仕事が休めなくて、こんな時どうすればいいですか。
そんな時は病児保育施設 iHOT をご利用ください。病児保育とは、突発的な発熱などによって集団保育ができないお子様を一時的にお預かりし、子育てと就労の両立を支援するものです。病児保育施設 iHOT は長峰の細川小児科クリニックに隣接しています。基本料金は市内の児童であれば1日あたり2,000円、4時間以内1,000円です。
それならもしもの時も安心ですね。利用する際はどんな手続きをすればいいのでしょうか。
ご利用にあたっては事前の登録と当日の細川クリニックでの受診が必要となります。登録は二戸市総合福祉センター内の子ども家庭科または iHOT で受け付けています。また予約は iHOT で受け付けています。なお、急な利用となった場合についても iHOT までご相談ください。利用料のお支払いや当日の持ち物、その他詳しい情報は二戸市のホームページにも掲載されています。わからないことがあったら子ども家庭科までお気軽にお問い合わせください。
わかりました、ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回のテーマは二戸のお伊勢参りについてということで、二戸市教育委員会障害学習課市史編纂室の木月澤さんにお話を聞いています。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前半のところではお伊勢参りだったり、まあ、その それに関連しておかげ参り、抜け参り、そしてお
かげ犬、
はい、いろんな話題をお話ししていただきました。後半は二戸からのお伊勢参りについてということなんですけれども、はい、二戸からお伊勢参りってなった時のルートはどういったものになるんですか？
はい、まず二戸からは当時の奥州街道に沿って南下していきます。で、一泊目は今の一戸辺町の骨南付近にある肥業という地区とか、岩手町の御堂、沼区内のあたりだったようです。で、今と違って、その地区ごとに宿はあったようです。で、次の宿はだいたい盛岡で、その後南部藩と伊達藩の境だった今の北上市鬼柳の番所へ進んで、ここで初めて手形を差し出します。で、あとはひたすら奥州街道を南下して江戸を目指すと思いきや、さにあらず、ほとんどの場合白川の関を越えてから西に進路を取って日光に立ち寄ります。日光を見物することも旅行の目的の一つでした。
なるほど。そっか、奥州街道に沿って南下していって、
そうですね。
で、その白川の関を越えた、
で、白川の関を越えると言いましたけれども、実際白川の関を通るわけではなくて、当時の奥州街道は白川の関より4キロから5キロほど西の方を通っていました。で、この頃はもう白川の関はすでに関所の役割は終えて名所旧跡になっていたようです。
そうなんですね、はい、
そして日光を見物した後は日光街道を通って江戸へ向かいます。江戸でも様々なもの、主に神社仏閣などを見物してから、今度は東海道に入って西に向かいます。で、箱根を越えて富士山を右に見てどんどん進みます。名古屋を過ぎて四日市に着いたら、東海道を離れて伊勢街道を進むと待望の伊勢神宮です。それから先ほど述べましたおかげ参りのような熱狂的な集団を三家は東北地方では見られなかったようです。少人数のグループで落ち着いた感じで行われていたようです。
そうだったんですね、はい、そっか。じゃあ、こちらの方ではそういった様子は見られなかったということなんですけれども、はい、伊勢神宮を参拝した後はどうしたんですか？はいはい、
その後は奈良経由で高野山に行くか、新宮熊野を見てから高野山に行くかでしたが、高野山は外せなかったようです。で、その後は大阪京都に向かいます。で、京都には必ず行ったようですが、京都をじっくり見る場合もあるし、さらに足を伸ばして四国の現在の香川県のこんぴら山まで行く場合など、その時々で違っていたようです。二戸地域はこんぴら山信仰も扱ったので、こんぴら山を日程に入れる場合が多かったのかもしれません。いずれ予算的なこととか日程的なことでコースを選んでいたようです。で、伊勢神宮には内宮と外宮がありますが、参拝を終えればあとは周辺にはこれといったものがないので、滞在時間は比較的短めでした。一方の京都は見るべきものにあふれていましたので、滞在時間が長めに設定されていたようです。
そうなんですね。結構伊勢神宮のところで結構滞在時間長いのかなと思ってたんですけど、
そうでもない
感じでした。短めだったんですね。なるほど、はい。京都の後はどんなコースになったんですか？
はい、京都の後は帰路帰りになりますけれども、多くの場合は東海道には戻らず中山道を取って戻ったようです。やはり同じ道は少しつまらないのかもしれません。で、中山道は京都の三条大橋と江戸の日本橋を結ぶ街道で、琵琶湖を見ながら滋賀を通り、岐阜から長野、群馬、埼玉を抜けて江戸に向かう山沿いのルートで、ここは見どころも多くあります。ただ長野では中山道を登ってまた江戸に入り、再び奥州街道を通って帰る人もあれば、中山道からそれて新潟方面に向かって途中善光寺を見てから日本海に抜けて山形の出羽三山に寄ってから帰るケースも多かったようです。では三山を見た後は山形から宮城を通って帰ったり、北上して秋田経由で数の街道を通ったりするなどして、さまざまなルートで帰ってきていました。コースを選ぶには旅の時期も関係していたのだと思います。
あ、なるほど、はい、なんか結構いろんなルートがあったんですね。
そうですね。
旅の時期っていうのは、どういった季節に行われていたんですか？
見ますと1月に出発して4月に帰る、それから2月に出発して5月に帰る、それから3月に出発して7月に帰るっていうようなパターンが多くて、年の前半に行われることが多かったようです。冬に出発していたことには少し驚きました。 やはり農閑期ということが関係しているのかなと思われます。旅行日数はおおむね100日前後でした。100日にも及ぶ大旅行なので費用もかなりかかっていたと思われます。
そうですよね、やっぱりそのぐらいの時間はかかりますよね。
そうですね、
はい、かなり費用もかかったと思うということだったんですけれども、その費用っていうのはどうやって工面していたんですか？
伊勢講という少人数の組織を作って費用を積み立てて順番に出かけるという方法を取っていました。狭い村に閉じこもり苦しい労働に明け暮れる農民にとっては生涯忘れることのできない楽しみであったと思います。三景三部道楽七部という言葉があったようで、これは当時の旅の本質をよく表していたものです。表向きは信仰の旅ということになっていて、お上もお伊勢参りなら通行を許可するということでした。しかし実際は楽しむための旅だったということです。やはり江戸時代はいい時代ですね、お上の配慮にも何か温かいものを感じてしまいます。
確かにそうですね、そっか、最初にお話ししていただいた通り、ちょっと信仰の旅っていうイメージだったんですけど
やはりね、
そうですよね、
楽しみもなければちょっと、
これだけの期間長いこと歩くっていうのは難しいですよね。
一緒に一度ですから
ね。そうですね、はい。ということで、二戸からのお伊勢参りについても教えていただきました。その他のお参りについてなんですけれども、伊勢神宮の他にはどんなところをお参りしていたのでしょうか？
この地域で多くの信仰を集めていたのは十和田山でした。十和田神社参詣の目的で20人ぐらいの十和田参講が組織されていました。行員は夏に代表者として数人が順番に参詣します。代表者は岩屋橋の下で沐浴して精進決裁して出発しました。そして3日目には帰ってきました。
そうだったんですね、精進決裁するとはどういうことなのでしょうか？
神仏を祀る前に酒や肉などを断ち、行いを慎み心身を清めることです。十和田神社では占い場というところで、紙に包んでひねったお金を湖に投げ入れて、それが沈むと願い事が叶うと言われていました。占い場というところは十和田神社の裏手の崖を下ったところにあります。十和田湖の中で一番深い中の海と呼ばれるところに面しています。以前は長い鉄のはしごがかけられていて湖水際まで行けましたが、今は危険なため通行禁止になっていて、船から出ないといけない場所になっています。そして代表者が帰ると甲の仲間とともに幅木脱ぎをしました。
なるほど、幅木脱ぎ、これは一体どういった意味があるんですか？
幅木脱ぎとは、旅が無事に終わったことを喜び祝宴を開くことを言います。幅木というのはなまらないと幅木と発音し、昔旅をする際にすねに巻きつけたもので、その後の脚板にあたるものです。で、旅が終わって羽ばきを脱いでお祝いをするということです。市内にある小山三景に関わる石碑の中では十和田山のものが一番多く51基もあります。次に多いのがこんぴら山の32基、次いで岩手山22基、では三山13基などとなっています。いかに十和田山への信仰が厚く深かったかが分かる数の多さです。十和田山参りはこの地域ではお伊勢参りよりも身近で手軽なものではありましたが、十和田山大権現と表現されるように、二戸の人々にとってはとても大事な意味を持った信仰の旅だったといえます。
そうなんですね、はい、幅木脱ぎ、ちょっと言葉だけ聞くとなんだと思ったんですけど幅木っていうのを聞いて、はい、納得しました。結構、ね、こういった、信仰的な意味もあったっていうことなんですけれども、すごくなんか お伊勢参り結構興味深いものだなって、
そうですね、
はい、感じました。
まだ行ったことないです
か？ないですね。
ぜひ行ってみた方がいい、ね、っていう、私もまだ実は行ったことないのでこれから行きたいと思います。
ですね、はい、っていうか、ちょっとこの内容とはあれなんですけど、今回この二戸のお伊勢参りについてということだったんですけど、今回このテーマになった理由とかって、最後に聞くのもあれなんですけど、なんかもしあれば。
やはり、よく一生に一度はお伊勢参りとかって言葉聞いてたんですけども、 自分はそれほど最初は興味がなかったんですがいろいろなんか本読んとか読んでるうちに、うんうん、例えばあのおかげ犬の話とかですね、うんうん、そういうおかげ参りとかそういう面白い現象があったなということを見ているうちにだんだん興味が湧いてきまして、うん、して見てたら、まあ、二戸にも昔はあった結構多くの人が行っていてその記録も残っていたということで、うんうんうん、まあこれはぜひ行かなければ百聞は一見にしかずっていう言葉があるように、うんうんうん、まあ本だけ見ててもね、わからないことも多いので、ぜひ行ってみたいなと思っています。
そうですね、まあ、かなり時間と費用を要するかもしれないんですけれども、ね、一度はね、ちょっと体験してみたいものですよね。ということで今回この二戸のお伊勢参りについて、詳しくお話ししていただきました、はい、それでは番組もあっという間にエンディングの時間が近づいてしまったんですけれども、はい、最後にあの獅子編纂室から何か、ラジオを聞いている皆さんに PR などあればお願いします。
ちょっと PR させてください、
はい。
二戸市教育委員会から、二戸資料総書第6週旅へのいざない伊勢参宮道中記という本が発行されております。これはあの昔の二戸の人々のお伊勢参りのさまざまな記録が掲載されておりますので、興味のある方はぜひ図書館などでご覧いただきたいと思います。まあ、貸し出し購入どちらも可能です。
そうなんですね、はい、教育委員会から発行されている本、はい、ということで気になる方はぜひこちらもチェックしてみてください、はい、これあの読んでみたいという方は図書館に行けばいいんですよね。はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
ということで今回は、二戸のお伊勢参りについてお話を聞いていきました。獅子編纂室の木月澤さんでした。今日はありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は二戸のお伊勢参りについてお話ししていただきました。お伊勢参りとは三重県にある伊勢神宮をお参りすること。伊勢神宮には天照大神という神様が祀られており、江戸時代当時は一生に一度はお伊勢参りと言われるほど一般庶民にとっては憧れの一大イベントだったそうです。二戸にも当時の記録が残っているということで興味深いお話がたくさんありましたね。二戸市教育委員会からは二戸のお伊勢参りに関する本も発行されているということなので、気になった方はぜひご覧ください。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。